ドイツからお送りする愛子先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師の舞子です。昨日の夜ね、息子が何時ぐらいかな、夜8時ぐらいだったと思うんですけど、その頃からねちょっと熱が出始めまして、ね、でその後どんどん熱が上がって、夜ずっとね熱があったんですよね。でうちの息子割といつも健康な方だと思うんですけど、まあ、ちょこちょこ風邪はひきますけど、そんなに大きな病気はしたことないんですね。で熱もそんなにしょっちゅう出るわけではないんですが、昨日は久しぶりにこうパーンと熱が上がったので、ちょっとすごくね心配になっちゃって、で夜なかなか私も眠れないという状態が続きました。皆さんのお子さんは結構熱出されますか？それでね、そう熱が出たからすごく心配していて、まあ幼稚園今日は行けないだろうなというふうに思っていたんですね。そしたら朝起きたらもう熱も下がってケロッとしていて、食欲もあるしめっちゃ元気だしね、え何なんでしょうねで結局は今日はもう幼稚園行かせましたけど、まあ、そんな風に子供ってこう急に夜熱を出して、でも朝起きたらケロッとしていてっていうことがありますよ ね。なので、まあ、不思議な生き物だなと思って、まあ私もそうだったんでしょうけど、面白いなと思って見ていました。はい、そんなわけで、まあでもね、体調管理にはちょっと気をつけないといけないなと思って、私も子供からいつも風邪をもらってしまうので、もう防ぎようがないんですけどね。なので、まあ、気をつけていきたいなと思います。皆さんもお体にはお気をつけて、はい、お過ごしください。ということで今日はですね、昨日2つの言語は混ぜてもいいというお話の1番の方ですね、前編の方をお話ししたので、今日はその後編ということで続きの2番をお話ししていきたいと思います。ですね、昨日の放送では、2つの言語を混ぜてしまうごちゃ混ぜ語についてお話をしていきました。簡単にまとめると、子どもが一番楽な言語を使って話しているからごちゃ混ぜ語が起こってしまうということについてね、お話をしました。ね、子供は現地語と日本語を混ぜて話すときっていうのがありますよね。ね、でもそれも子供にとってはそれが一番楽な話し方だからっていうことでした。ね、ごちゃ混ぜ語を子供が混乱しているから話しているんだとか、言葉の力に問題があるから話しているんだということではなくって、子供は自然と、ね、このバイリンガル、マルチリンガル環境で育つ子どもは自然とごちゃ混ぜ語を話す。これは当たり前なんだよということをね、ぜひ保護者の方とか周りの大人の方には認識していただけたらなと思い放送しました。で、大切なのは親御さんが子どもの気持ちを理解してあげて寄り添ってあげることということですね。で、今日はですね、その続きとしてごちゃ混ぜ語の種類について3つのパターンがあるよということをお話ししていきたいと思います。こちらも以前インスタグラムの方の投稿でも、投稿しておりますので、よかったらそちらの方も合わせて見てみてください。今日のチャプターの方にリンクを貼っておきます。はい。で、ごちゃ混ぜ語なんですが、さっきお話しした通り3つのパターンがあります。ね、子供はなんとなく言語を混ぜているように見えるんですけど、実はちゃんと種類があるんですね。で、どんな種類があるかというと3つ。1つ目は文ごとに言い換えをするというもの。2つ目は文章の中で言い換えをするというもの。で、3つ目が他の言語から言葉を借りてきて会話の中で使うという、この3つのパターンに分けられます。ね、ごちゃ混ぜ語、実はこの3つの種類があるので、皆さんぜひよかったら今度お子さん観察してみてどの種類かなって当てはめてみてほしいんですけど、はい、じゃあ一つずつね順番に解説していきます。まず1つ目、文ごとに言い換えをすると言いましたが、これは例えばどういうものかというと、日本語と現地語が1文ずつねこう異なって出てくるというものです。例えば子供がママこれ食べないって言った後に I don't like it、 私これが好きじゃないよ、 I don't like it って例えば英語がね出たとしますよね。そうすると最初は日本語で文章が出ました、その後現地語英語で文章が出ましたということで、文章ごとに言い換えがされていますよね。なのでこれを、まあ、文ごとに言い換えというふうに呼んでいますが、専門用語ではねコードスイッチングと言います。コードをスイッチする、ね、コードスイッチングと言います。 ね、今は日本語が先、現地語が後のパターンでお話ししましたけど、まあ、現地語とか英語が先に出て、その後日本語の文が続くというパターンもあります。はい、これが一つ目の文ごとに言い換えをするというごちゃ混ぜ語の種類です。で、二つ目ですが、文章中で言い換えをするというパターンですね。これはどういうものかというと、いわゆるルー語と呼ばれるものですね。皆さん多分想像していただけるかなと思うんですが、例えば子供が、お母さん、今日トム、ね、友達のトムとプレイグラウンドで遊んだよとかいう感じで、まあ、トムは名前なのであれですけど、プレイグラウンドとか、プレイグラウンドとか、その場所の名前だったりとか、で、何か単語が現地語でその文章中に入るっていうようなことですね。そこでこうごっちゃにしてしまうということでね、これは専門用語ではコードミクシング、ね、コードをミックスするということでコードミクシングと呼ばれています。で、まあ、このルー語と呼ばれるものですが、私さっきちょっと考えていたんですけどね、これってまあバイリンガル環境で育つ子供じゃなくても大人でもなることってありませんか？特に海外在住の方。私先日夫と話していて、何だったかな、ちょっと内容を忘れちゃったんですけどね、こう話しながら、日本語でね、いつも普段話しているんですけど、話しながら、あ、ここちょっと英語の単語の方が伝わりやすいなとか、ドイツ語の単語の方が伝わりやすいなっていうことがあったんですね。で、それで、まあ、代わりにその英語とかドイツ語の単語を使って説明したということがありました。なので、まあ、子供だけでなく、やっぱりこう人間って自分が一番言いやすい方法、話しやすい方法で話したいものですよね。なので、そういうふうにこうコードミクシング、文章中で言い換えをしてしまうことっていうのがあるのかなと思います。はい、これが2つ目のパターンですね。で、3つ目は、他の言語から言葉を借りてきて会話の中で使うというものですね。例えば、まあ、これは英語としますけど、現地語が英語というあのことで考えてお話ししてますけど、例えば I had おにぎり in 日本とかいう感じで、おにぎりっていう単語とか日本っていう単語、これは日本語から借りてきた言葉になりますよね。 I had おにぎり in 日本、英語で言うと I had a rice bowl になりますよね。 in Japan になりますよね。でもそういうふうに言わずに、わざわざおにぎりとか日本っていう言葉を借りてきて使っています、ね、で、これが3つ目のパターンになります。他の言語から言葉を借りてきて会話の中で使う。で、これはそのまま英語では、英語というか専門用語ではね、ランゲージボロイングということで、ランゲージを借りてく、ね、ランゲージボロイングと呼ばれています。他にも、I went to Tokyo by 新幹線。新幹線っていうふうに、新幹線っていう言葉を借りてきたりとか、ね、そういうふうに、日本語をそのまま会話の中に入れてしまうというパターンです。はい。で、今3つのパターンをお話ししましたが、こういうふうに3つのパターンでお話ししたんですが、バイリンガルの子供、マルチリンガルの子供にこういったごちゃ混ぜ語が起こるっていうのは普通のことなんですね。冒頭でもお話ししましたけど、別にごちゃ混ぜ語が起こるから何か問題があるわけでもないし、別に子供が言葉を理解していないわけでもないんです。子供は一番自分を表現しやすい方法、自分が楽な方法として言葉を発していきますので、その中で、あ、自分は混ぜた方が楽だな、ね、こういう風に文章中で言い換えた方が楽だなって思ったら、そういう風に自然と話してしまうんですよね。で、やっぱりこういうのを聞いている大人は心配になるっていうのは昨日もね、お話ししたと思うんですが、でもごちゃ混ぜ語自体っていうのは実は文法的には正しく使われているんですね。まあ、もちろん英語と日本語の文法は違いますけど、別に文法的に間違えているわけじゃなくて、きちんと文法を理解できている上でごちゃ混ぜ語になってしまうということなので、そこまで親御さんとか周りの大人の方は心配する必要はないということです。ただ、まあ、そういったことを親御さん自身がご存じなくって、親御さんがそのごちゃ混ぜ語を子供が話しているときに、もうちゃんと喋ってよとか、何言ってるかよくわかんないわよっていうことでね、お話ししてしまうと、子供自身は、ああ、ママはとかパパは自分のことわかってくれないんだなっていうふうにね、自信を失うことにもつながっていきます。なので大切なのは、こういうふうに子供の自信を喪失させないことね、これがとても大切かなと思います。 で、子ども自身もね、何が普通かっていうのは分かっていないんですよね。自分がこういう言葉を話しているっていうこと自体もそもそも意識がないと思いますし、ね、子どもはこういうことをしたら間違えているとか、こういうことが正しいっていう認識がそもそもないと思いますので、なんで、ね、親御さんがこういうふうに何気ない一言で子どもさんを傷つけてしまうっていうことがあるんですね。で、親御さんにできることとしては、まずは子どもがこういうごちゃ混ぜ語を話してしまうっていうことをちゃんと理解してあげること、そして昨日もお話ししましたけど、子どもの気持ちに寄り添ってあげる、共感してあげるということがとても大切です。で、もしできるのであれば、親御さんは周りの大人の方、例えば日本のおじいちゃんおばあちゃんとかね、そういった周りの大人の方にも子どもがごちゃ混ぜ語を話す可能性があること、そして話してしまった時の対応の仕方なども一緒にお話しして理解を求めておくといいのかなと思います。はい、ということで今日は2つの言語は混ぜてもいい混ぜてもいい、変な発音になっちゃった、混ぜてもいいの2番目ということでね、後半ということでお話ししていきました。ね、最後にまとめておくと、文ごとに、ごちゃ混ぜ語には3つの種類がありますよということでした。1つ目は文ごとに言い換えをするコードスイッチングですね。ね、日本語の文が来た後に現地語が来る、または逆になるっていうこと、ね、で2つ目は文章中で入れ替えをする、言い換えをするコードミクシングと言いますが、ね、いわゆるルー語のようになってしまうもの。そして3つ目は他の言語から言葉を借りてきて会話の中で使う、ね、ランゲージボローイングというものですね。おにぎりとか新幹線とかね、日本語をそのまま英語とか他の現地語の中に入れてしまったりするというものでした。で、こういうことを知識として知っておくだけでもね、子育てにちょっと余裕が持てるかなと思うんですよね。何も知らないままだとやっぱりすごく心配になったり、ちょっと不安になったりするかもしれないけど、もしこういうごちゃ混ぜ語のこととか、こういう種類があるんだっていうことを親御さんが理解しておくと、子供がもしごちゃ混ぜ語を話したときに、あ、うちの子今ごちゃ混ぜ語を話してる、どの種類かなーっていう風にね、ちょっと楽しむぐらいのこう気持ちの余裕が持てるんじゃないかなと思います。ね、で、私もやっぱり親御さんにはちょっとこう気持ちの余裕を持ちながら子育てをしていただけたらなと思いますし、私も普段そういう風にしたいなと思っているんですね。なかなかまあ難しいんですけどね。なので、まあ、そのためにこれからも情報発信で皆さんにいろいろ役立つ情報ですとか、ね、子育てがちょっとしやすくなるよっていうようないい情報とかヒントを発信していけたらなと思っています。はい、ということで、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。萌子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。